形式超えてる。
この番組は世の中のあらゆることにひねくれまくってクソの番組になっております。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。前回に続きでメイドインジャパンってほんまにいいんっていうところなんですけど、はいはい、まあなんかその、エンダースキーマーの、オマージュのやつとか、はい、デニムの501をだいたい型にしてるみたいな話とかからちょっとなんか思ったところがあって、はいはい、いくと、まあ、なんかそのアップデートを独自の環境でさせることが強いのかなっていう、
そう思う。料理とかでもすごくそう思うし、まあ、プロダクトとかでもそう思うし、そういう意味での技術がどんどん強くなっていくのが、うん、まあ、メイドインジャパンに勝手につながったっていうのも、
なんかそれでいくとやっぱ島国っていうところで、
いやそう、これはね、もうすごい。
そこでなんか異文化が入ってきた時になんか
独特の成長というか、
うん、完全にもうガラパゴス諸島です
よね。いや、だから島国の特徴的やなと思って、なんかまあラーメンって国民食じゃないですか、日本でも。でも元だから中、でも完全にもう別物として成り立ってて、中国人が日本のラーメンを食べに行くっていう現象が起きてて面白いのも、完全に向こうの文化を独自解釈して、独自に消化して新しいものに仕上げるっていう。
でなんかそれが強いっていう確証を持てる話としていくと、海外での寿司を食おうとは思わないじゃん。
いやー、そうそうそうそう。
ヨーロッパでフランスとかでも寿司料理屋さんいっぱいあるけど、それをフレンチに消化させた寿司って多分そこまでないし、発展もしてないというか。
ないね、やっぱり、
うん、だからそれでいくとやっぱりその異文化を自分のところの文化に持ってきた上での発展のさせ方がうまいんでしょうね。
日本はそう思う、うん、全部の分野に対してやっぱそう思うかな。元はやっぱりどちらか文化がなかった国やと思うよ。それをやっぱり独自消化させるのがすごい、服とかでもそうだし、カルチャー的な部分でもやっぱりそういう要素が強いと思うし、
だからメイドインジャパンの本質ってそういうとこに本来はあるはずやのに、
と思うんすよ。
なぜかなんかわからんけど日本で作られたものっていう、なんか日本、
これ日本人が日本を過大評価してるに多分あると思うんだけど、ね、
で日本だけで生まれたと思ってる商品にメイドインジャパン性はないってことですよね。
いや、うん、その通り。
メイドインジャパンっていうよりかは、なんかあれですよね、メイドじゃなくて、なんて言ったんやろ、作ったじゃないですよね、なんか使ったっていう感覚ですよね。ちょっとなんか難しい表現ですけど、
ね、
でもなんかまあ、
でもそれこそまあ、メイドインジャパン、まあクオリティがいいかもしれないけど、例えばユニクロだって日本の企業じゃないですか、で別に物もいや、あの値段にしてすごいいいものを作ってるってやっぱみんな買ってるじゃないですか、でも別に生産国は日本じゃないんですよ、その日本の思考考え方とか、日本的なものづくりの良さを、日本でやって、別にその生産国は別にどこでもいいっていうのは多分あれ、どこでもいいっていうのはあるんですけど、多分そう、まあ、あるんで。
ユニクロ、ユニクロとかユニクロがじゃあメイドインジャパンで売ってるかみたいな話ですもんね。
もしユニクロがメイドインジャパンで、逆にそれはそれでなんか違うと思うし、
本当になんかメイドインジャパンをなんか歌ってるところは寒いなって。
いや寒いな、今更感もあるし、ね、
そう、うん、いやだから自分は他その香水の話もそうなんですけど、
はい、笑顔ですね今本人は。
やっぱりなんかその海外、日本のブランドでもいいのはもちろんあるんですけど、やっぱその海外の香水、そのヨーロッパとか、やっぱ歴史が全然違いますし、なんかその何でもかんでもメイドインジャパンがいいと思ってる、あのテレビの発信の仕方とかが自分はすっごい嫌。
やろうな、うん、そういう感じがする日ね、くれてますからね、う
ん、いや、そんな海外の方がいいやつはいいし、
いや、もちろんそれはもう
あやとが人見てくれるんやろうけど、うん、何の価値もない放送じゃないですか、
まあ、なんか日本ってこんなにいい国っていうのを日本のテレビやるって結構怖 い
恥ずかしい、
恥ずかしいなと思って、あれは外国人に聞いて回るのがすごい個人的にはなんかもう見てて嫌っていうか、
ほんまになんかね、サッカーでよくあるんですよ、あの日本人サッカー選手が海外で活躍した時に日本人のマスコミがめっちゃ質問するみたいな、い
そうそうそうそう
そう、それは恥さらしなんですけど、
いやもう恥さらしですよ、あれは
それをしてるのと一緒じゃないですか、
いや一緒やと思う、ほんまにな
んか本当にメイドインジャパンを履き違えないでほしい、うん、でなんか僕もそのデザインする上で、うん、メイドインジャパン、なんかメイドインジャパンを歌ってるのに日本にしか通用しないデザインをやってるところとかもあるんですよ。
いや、うん、
わかる。メイドインジャパンって言うんやったらせめて世界に通用するデザイン、
ね、
製品を持って、これは自分のクライアントとかになっていろんな、ブランディングのやっぱ本とかも事例書とか見てる上でメイドインジャパンって書かれてるやつとか見てたら、いやそれメイドインジャパンどういう理由を持って書いてるのみたいな、海外進出考えてるんやったらもっとなんかやり方あるやろみたいな。
そうやな、なんかその、まあ、逆にちゃんと本物のメイドインジャパンを作ろうっていう文化も要は生まれてきて、うん、やっぱりそのメイドインジャパンに疑心暗鬼なっていうのは多分業界内でも結構あるとは思ってて、だからこそ本物のメイドインジャパンを作ろうっていうブランドも結構多分今はいろいろとできてきて、うん、要はその生産過程をちゃんと見せて、
はいはいはい、
生地はどこで作ってどこで縫製しててどこで染色してるのとかも全部こうやって、やっぱでもそこまでやって、要は日本でいろんなものを作って経済回しながら日本のために服を作ってるっていう、これは結構あのプライドのあるメイドインジャパンやなとは思って、それが海外に受けるとかではなくて、その国内でいいものを作って国内で潤そうっていうのも別にこれは、
そう、なんかそう、国内でいいものを作って国内で潤そうっていうのはなんか、関税かからへんっていうところが、自分はなんかその香水とかでも、うん、やっぱり代理店挟んでとか関税とかいろいろ来るとめっちゃ上がるじゃないですか、金額、うん、でこのクオリティのものを日本で買おうと思ったら、いやもっと安くで買えるやみたいな、
うん、
っていうのがあるじゃないですか。
ある、
そういう意味でのメイドインジャパンは絶対に必要、
必要、
うん、で逆に言うとなんか別にその海外のものじゃなくても香水でもこのクオリティやったら日本のやつで1万円安く買えるんじゃ全然あるんで、
うんうんうん、
だから国内できちんといいものを発信していくっていうのは大事ですよね。
大事。香水もちょっと思ったんやけど、うん、いやめっちゃ失礼なこと言いもかりかもしれないけど、うん、まだ文化消化でききれてないんじゃないかな
日本で
と思って、香水っていう文化をね、日本で、
日本でも1ミリもちゃう、
いや、やっぱそれはちょっと感じる、うん、そのやっぱうまい国やと思うから、うん、それを要は日本独自でもっと要は日本のうまみを使って新しい香水を、
あ、それでいくとな、某ある人が言ってんか、なんかその自分で香料の会社を日本で作り、世界に通用する香料の会社を作りたいみたいな言ってる人は私も聞いたことあって、だからなんかその多分今までの香水での日本での歴史って、
うん、
日本の歴史というか、業界ってそのもうほんまにニッチな人に対してしかアプローチしてこなかったんですよ。
そうやね。
だから、一人の人が何十本持ってるみたいな市場なんで、でもそれを変えようとしてはる人が、まあ、あの京都 そのルーシー・アージュさん
という人が、はいはい、私は伺ってます。
そう、だから、そういう意味で多分日本での香水の文化レベルを引き上げようとしてはる人、
嬉しいですね、うん、なんか
そういう流れは、まあ、徐々に多分来ているし、自分もその香水香りを文化レベルを引き上げたいというのがあるんで、そうだからそのためにはなんかニッチはニッチを担当してくれる人がもう日本にはおるし、
おるおるおる、
そうじゃないボトムアップをする上でなんか 間違ったボトムアップのされ方をしてほしくないし、うん、だからなんか某その大阪に行ってたあの期間限定の香りのショップに行った時に僕はなんかその接客とかで衝撃的な接客を受けて、
まあ僕も一緒にね何回か行って思いましたね、うん、
ちょっと香り好きな人がアルバイトで出会ってる感覚があって、もちろんそうじゃない人もいると思うんですけど、うん、
まあ、でもこの値段でこのクオリティで要はこんだけストーリーのあるものを、うん、一言二言で売るのはちょっとやっぱり嫌やったかな。
2万3万する香水を、あ、それ人気ですよって終わらしてくる。
いや、そうやね、
それは文化レベル下げるってって、うん、僕はあれは衝撃的すぎて。でもそうじゃない店員さんもちろんいたんで、だからね、そういう人もいるからこそやっぱちゃんとして、
そうやね、思うね、
したらいいのになってすごい思うんですけど、っていうところ、ちょっとお時間来てしまったんで、はい、
次、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。